説教 CD ナンバー295。本日のメッセージは、これは主の戦いであると題して、2014年6月14日に持たれました礼拝説教です。話、池宮城義弘。
こんにちは、皆さんと一緒にですね、これは主の戦いであるというテーマで、考えてみたいと思います。これは主の戦いであるというこの言葉はですね、私が初めてこれをこの言葉をこの聖句をですね、聞いたのが高校生の頃でした。その時に、この聖句を見た時にですね、非常に強い印象を受けました。それ以来ですね、この言葉が非常に、好きな言葉になったんですが、この言葉は、歴代志下の20章の15節から書かれている言葉なんですね。で、読んでみましょう。ヤハジエルは言った。ユダの人々、エルサレムの住民およびヨシャパテ王よ、聞きなさい。主はあなた方にこう仰せられる。この大軍のために恐れてはならない、おののいてはならない。これはあなた方の戦いではなく主の戦いだからである。この戦いはあなた方は戦うに及ばない。ユダおよびエルサレムよ、あなた方は進み出て立ち、あなた方と共におられる主の勝利を見なさい。これは歴代志下20章の15節17節を取ったものですけれども、ここにですね、これはあなた方の戦いではなく主の戦いだからであるってこう書かれているんですね。そしてこの戦いにおいてはですね、あなた方は戦うに及ばないとこう書いてあるんです。これがですね、当時初めて読んだ時に見た時にですね、非常に印象的だったんですね。で、普通は戦いというのは自分が戦うわけであって、自分なしで戦うということはありえないわけです。戦うその時には私自身が頑張らなければいけないわけですよね。で、そういうものの考え方でずっと来ていましたので、当時これを見た時に全くそういうことではなくして、これは主の戦いだからあなた方は戦うに及ばないというですね、全く反対のことをここで初めて耳にしたんですね。非常に印象的でした。このクリスチャン、神様を信じる人たちというのはですね、ただ単に、自分自身といいますかね、が存在しているのではなくてですね、その人一人一人をですね、支配しておられると言いましょうか。その人の後ろにはですね、常に神様が存在しているということをですね、この時に、見せられたのであります。この背景をちょっと見てみたいと思うんですが、ソロモンがですね、治世を治めていた後に国は2つに分かれてしまいますね。1つはイスラエル王国と言いました。もう一つはユダ王国と言いまして、この二つに分かれてしまいました。イスラエル王国にはですね、ヤラベアムという王様、そしてユダ王国にはレハベアム、ちょっと似たような名前なんですが、レハベアムという王様がですね、つきました。位につきました。しかしですね、あまりいい王様ではありませんでした。偶像礼拝が入ってきまして、そして急速にですね、配信が広がっていったのでありました。そんな中、偶像を打ち壊し、そして誠の神様により頼んだ正しい王様がですね、何人かいたわけです。それが今から学ぼうとしている、ヨシャパテ王であり、またアサ王様でありました。アサ王は、ヨシャパテ王の父親、お父さんになるわけですが、実に素晴らしい王様でした。彼はエチオピア軍のですね、100万の軍隊を目の前にしたときに、 全能の神様に頼って勝利した人であります。まあしかし彼は何もしないでいたわけではなくしてですね、全ての自分ができる全てのことを準備し整えて、その相手に向かってですね、敵に向かって準備を整えていたわけでありますけれども、その自分たちの軍隊やその守りに、頼るのではなくて、神様の前にひざまずいてですね、その大軍を目の前にした時に神様の助けを請うたのであります。自分たちの手の技、そして自分たちがやってきたことに頼らずにですね、神様に頼って勝利した王様であります。そしてその息子ヨシャパテ王も、晩年になってですね、同じような経験をします。今度はですね、モアブ人とアンモン人たちがですね、大軍で押し寄せてきたわけです。その時に彼がどういう対応をしたのか、ちょっと見てみたいと思います。このように書かれています。ヨシャパテは勇猛果敢な人であった。彼は長年にわたって軍隊と要害の町々を強化してきた。彼はどんな敵にも対応する準備が整っていた。しかし彼はこの危機において肉の腕に頼らなかった。彼は訓練された軍隊や城壁を巡らした町々ではなくて、イスラエルの神に対する生きた信仰によって諸国民の前でユダを恥ずかしめようとして力を誇示するこれらの異教徒に勝とうと臨んだのである。ここに全てがもうまとめて書かれていますけれども、ヨシャパテ王も父親であるアサ王と同じようにですね、全ての準備は整えて敵に向かう準備はできていたんです。軍隊も日頃からですね、備えてしっかり訓練をしてですね、守りも固めていました。そしてどのように戦うか、そういったこともですね、手腕もあったに違いありません。しかし彼はですね、その人間が準備したその技ではなくて、全能の神様に目を向けてですね、そして、その神に対する生きた信仰によってですね、異教の諸国の人たちに勝利しようと望んだと、こう書かれているのであります。この大軍がどれだけのいかばかりの人数だったのかはちょっと分かりませんけれども、しかし大軍にあたってですね、彼らはもちろん準備は整えておりましたが、戦うにあたりですね、心を騒がせていたわけです。その時のことが歴代志下20章10節から書かれておりますので、お読みしたいと思います。今アンモン、モアブおよびセール山の人々をご覧なさい。昔イスラエルがエジプトの国から出てきた時、あなたはイスラエルに彼らを犯すことを許されなかったので、イスラエルは彼らを離れて滅ぼしませんでした。彼らが我々に報いるところをご覧ください。彼らは来て、あなたが我々に賜ったあなたの領地から我々を追い払おうとしています。我々の神よ、あなたは彼らを裁かれないのですか。我々はこのように攻めてくる大軍にあたる力がなく、またいかになすべきかを知りません。ただあなたを仰ぎ望むのみです。このようにですね、訴えるわけです。ヨシャパテ王はですね、神様の前にへり下りました。自分たちが持っている武力力ではなくしてですね、それを万全に整えていたにもかかわらず、私たちは無力であると、敵の前には力なく、どのように当たっていいかわからないからですと神様に祈って、そして、彼らにそのまま攻め越させてですね、神の名を汚してよいのでしょうかと訴えたわけですね。その時彼らはもちろん主だった人たちはそのようにしてですね、祈っていたでしょう。 でもですね、もっとすごいなと思ったのはこの言葉であります。20章13節、ユダの人々はその幼子、その妻および子供たちと共に皆主の前に立っていた。この言葉は非常に私には新鮮でした。まあいわゆるその国の長たる人たち、リーダーとなる人たちがですね、心を一つにして祈るというのはよくわかります。しかしですね、聖書では特に出てこない女性、女の人はなかなか出てこないですね、聖書の中にね。ですけれども、ここには幼子、その妻および子供たち、彼らもですね、その戦いに参加してるんです。それはどういうことかというと、主の前に出て彼らも指導者と同じ心で祈っていたわけです。すみません、ちょっと戻ります。彼らはですね、一つになって断食して祈りました。彼らは一つになって、主が彼らの敵を混乱させ、主の皆が崇められるように願い求めたとホワイト夫人は表現しています。私たちがこの目の前にいる敵ですね、私たちを滅ぼそうとする敵の前に、しかもその大いなる力の前にですね、震えおののくとき、私たちはただそのまま何もせずにいてはいけません。私たちは神の前に出てですね、自分たちの状況を説明し、あるいは訴えて、そして神様に助けをいただくことをしなくてはいけません。私たちはどんなに十分な準備をしてきたと思っても、それは単なる人の力であってですね、大したことではありません。私たちに勝利を賜るのは神のみであります。そのことをですね、私たちは覚えて、へりくだって神の前にはべらなくてはならないのであります。実はこの、これは主の戦いであるというですね、その言葉を聞いたときに、まあ、思い出すことがあるんですが、今から約30年もうちょっと前になりますかねにですね、当時私は八重岳学園というところにおりましたが、その高校時代にですね、高校生時代に、我らの世代に主は来たりたもうという言葉をですね、まあ、スローガンに掲げて、南は九州福岡でしたかね、福岡から北は東北の山形県までですね、コアヤによる音楽伝道旅行というものをしました。私はまあその伝道旅行にですね、参加させていただいて、そういう経験をさせていただいたんですが、この当時のその記憶をたどってみると、この伝道旅行をするにあたってですね、何度も何度も祈り合ったことを覚えています。朝早く日が昇るよほど前、まあ、聖書にそういう表現がよくありますけども、本当に日が昇る前に起きて、それにこの怖い旅行に参加しようという者たちが集まってですね、あるいはグループに分かれて、あちらこちらの、まあ、当時家がいくつかあってですね、みんな分かれて住んでいたわけですが、各ホームに入っていたわけですけども、その各ホームで祈ってみたり、みんな集まって祈ったり、いろんなやり方がありましたが、祈っていました。その祈りの内容は、まあ、主にこういうことだったと思います。私たちのこの伝道計画は神様の御心なのかどうか、やりたいのは山々なんですが、それはやっていいことなのか、それから始まりました。そしてもしこれが御心ならば、道が開けますように。そして3番目に、我らの世代に主は来たりともという使命を持って良き証が立てられますようにという、そういう内容のことだったのではないかと思います。たびたび祈りました、集まって、そしてですね、この祈りの中にですね、この これは主の戦いであると、そしてあなたはあなた方は戦わなくてもよいと、主の勝利を見なさいと言いましたよねと、そういうことを私たちに経験させてくださいという、そういう祈りも出てきました。ですから強く印象的に残ってて覚えているんですが、そういうふうな祈りの組といいましょうかね、蒼天祈祷会というんでしょうか、そういうものを持った思いがあります。ある時には外に出て、暗かったと思うんですが、朝みんな丸くなってですね、手をつないで祈ったようなこともありました。そういう記憶も残っています。そして神様はですね、私たちの祈りに応えてくださいました。道は開かれたのであります。まあ、私たちがどんなにやる気満々で、私たちを受け入れてくださり招いてくださる人が、私たちがやる気満々であってもですね、私たちを招いてくれて、また受け入れてくれる、そういう人たちが現れなければ全く無意味なわけですけれども、何も知らないちっぽけなグループを受け入れてくださる教会や信者さん、その他もろもろがあるだろうかと、まあ、心配してたんですが、それとは裏腹に神様はですね、私たちを導き、そしてあちらこちらの教会や信者さんからですね、どうぞいらしてくださいという、その受け入れのですね、連絡が入ってきたのであります。この伝道旅行はですね、初めから終わりまで本当に祝福に満ちたものとなりました。多くの人たちが歓迎してくださりですね、また喜んでくださったんですね。そして、まあ、当時は学生でしたので詳しいことはよくわからなかったんですが、しかしたくさんの協力者が現れてきてですね、私たちを励まし、そして私たちのそういった伝道活動ができるようにしてくださいました。ある人たちは経済的に支えてくださいましたし、ある人たちは実際に食べるものを持ってきてくれたり、あるいは移動するために九州から、福岡からですね、山形県まで車でずっと移動して縦断したわけですが、その時に必要な車も提供してくれました。二十数名だったと思いますので、かなりの数ですよね、がその人たちが移動する車もですね、貸してもらってですね、それを提供する人たちもいました。そういう意味でいろんなものが備えられてですね、本当に祝福に満ちたものでありました。そして各教会では歓迎してくださって、本当にこの、私たちが何もそのなんて言いますかね、訴えもしないのに、自主的にと言いましょうか、教会の人たちがみんな献金を募ってですね、これをその伝道旅行の足しにしてくださいと言って、我々がそこから退くときにですね、献金を渡してくださったりとか、そういうことをですね、まあ、学生ながらそういうのを見ていました。非常にありがたかったですね。そして我々は伝道旅行と言ってますけれども、我々がすごく満たされ、また何でしょう、この励まされた、そういう経験でしたね。本当にこの神様の恵み深さを味わったと、そういう経験だったと思います。皆さんが大好きな、水野源蔵さんのこの今日一日 主から受けしという歌ありますね。今日一日、これは確かその時に山形の独立学園を訪問した時に、そこでいただいた曲だと思います。多分私の記憶の中ではそのように残っているんですが、いくつかの楽譜をですね、交換したんです。向こうも本当に音楽が一生懸命取り組んでやっておられてですね、確か学年1年2年3年といる中で、それぞれ学年コワイヤーみたいのがあってですね、そこでリーダーがいて指揮をしていて、なんか非常に独特な雰囲気のある、本当にこのまたこの三育学院のようなね、小さな小規模の学校でしたけれども、本当にいい雰囲気のところでした。その人たちと帰り際にですね、楽譜の交換をしたわけです。その中にこの今日一日主から受けしというこの水野源蔵さんの歌が入っていたと、そのように記憶しています。ですから私たちは確かに、出発までの間、賛美をするためのですね、さまざまな練習を繰り返して準備はしましたが、実際現地に行って たくさんの助けに支えられてですね、人々の協力に支えられて、そして全てが導かれたと、そのようにこう言わざるを得ない。私たちが戦ったのではなく、本当に神様がですね、全てを働いてくださったと、そのように感じた次第です。さて、このヨシャパテ王、そしてアサ王のですね、経験、神に全くより頼んで大いなる敵に勝利する経験をですね、私たち個人個人に当てはめて少し考えてみたいと思うんです。まあ近い将来、神の律法を踏みにじる大いなる勢力、神ではなくて人に目を向けさせ、永遠のものではなく一時的な世のものに目を向けさせようとする勢力、従わないのであれば権力を振りかざして強制的に信仰の自由を奪おうとする、そういった権力、そうした権力との戦い、それに直面することは皆さんよくご存知です。いつか近い将来、そういう戦いが目の前に、見ることができると思います。まあ、その時私たちはアサ王やヨシャパテ王のように信仰を働かせて大いなる勝利を神に願い求めなければなりません。まあ、しかし今日皆さんと考えたいのは、その前にもっと個人的な戦い、私たちの内なる戦いですね。言ってみれば自己との戦い、そして自分のうちに住んでいる法王との戦い、これに勝利しなければ将来この大いなる権力の前に立って勝利を経験することはまず無理でしょう。このことを思うときに、まず私たちは自己との戦い、これに勝利者とならなければいけないということを覚えなくてはいけないと思います。各自への希望、上巻45ページ、キリストのうちにあって高められるには、その前に岩なるキリストの上に落ちて砕かれねばならない。霊的王国の栄光を知りたければ自我を心の王座から退け、高慢な心がへりくだらねばならない。私たちのこの心の王座において何が私たちの心の王座を占めているでしょうか。ここではですね、自我を心の王座から退けとこう書かれています。私たちの心の王座にですね、自我をですね、この乗さばらせていてはいけない、そのように言ったらいいんでしょうか。ここに大いなる戦いがあります。私たち信仰生活においてですね、神様のことを信じています。そしていろんなその霊的な戦いがあることもよく知っています。自我に打ち勝たなければいけないということもよく知っているはずです。ですけれどもですね、なかなかそれが思うようにならない。カナンから栄光へ、下巻の306ページ307ページ、この現代の世において多くの者たちが清い生活にもっと大きな進歩を見せない理由は、彼らがしようと思う程度にしか神の御心を解釈していないからである。これは非常にこの引用文に出会った時にですね、ああそうだなと素直に納得できました。私たちはですね、自分で限度を決めているんです。信仰を働かせると言いながらですね、ここまでですっていうですね、ラインをですね、自分の心の中に作ってしまっている。したがって私たちはそこまでしか成長しない、そういうことを言ってるわけですよね。自分がしようと思う程度にしか聖書のことは理解しようとしてない。 注目すべきところです。自分たちの望み通りにしていながら、彼らは神の御心に従っているとうぬぼれている。このような人々は自己との戦いがない。この自己との戦い、これがですね、私たちには必要であります。これは避けて通れない。そしてこの戦いに勝利しなければ、最後の戦いにおいて勝利者となることはまずできないのであります。またその他、快楽や安楽を求める利己的な願いとの戦いに一時の間うまく成功している者たちもいる。彼らは誠実で熱心であるが、長引く努力、日ごとの死、絶え間ない不安に疲れてくる。怠惰が心を奪い、事故に死ぬことが拒絶されているようである。そして彼らは物言い目を閉じ、誘惑の力に抵抗せずにそれに屈してしまう。自分の弱さとの戦いは決して楽なものではないはずです。できれば避けて通りたいことばっかりですよね。皆さんの経験の中にそれがあると思います。大変なんです。弱いから、弱い部分だから、よくわかります。私自身も自分の弱さとの戦いにおいてはもう本当に嫌になりますね。無力です、それに対して自分自身が。次の4文ですが、試練の時に神に信頼することを改めて学ぶというエリアの経験の教訓は、大きな責任の地にある人々のためだけではない。エリアの力でやられたお方は、どんなに弱いものであっても苦闘する神のすべての子供を支える力を持っておられる。神はすべてのものに忠誠をお求めになり、すべてのものに必要な力をお授けになるのである。人間は自分だけの力では無力である。しかし人間は神の力によって悪に勝利する力を持ち、他の人々をも勝利するように助けることができる。サタンは神を防御とする者に勝つことはできない。人は私について言う、正義と力は主にのみあると。イザヤ書45章の24節ですね。自分自身の弱さをそこばっかり見ているとですね、私たちはどうにも勝利できないわけです。ですけれども、私たちがもし、私たちに約束しておられるイエス・キリストを仰いでですね、その力を、その聖霊の力を求めるときに、私たちは勝利者になれるとここで言ってるわけです。で、これは悪に勝利する力をですね、神様は持っているからです。神を防御とする者に勝つことはできない。サタンは勝つことができないんです。ですけども私たちは、私たちの信仰を今まで以上に働かそうとすることをしないので、なかなか勝利ができない。神様は、神様にのみ正義と力はあるのに、私たちはですね、自分ばっかり見てしまってですね、勝利者になれない。これがクリスチャンの現実ではないでしょうか。キリスト者の友よ、サタンはあなたの弱点を知っている。知ってるんですね。皆さんの弱点すべて見抜かれてますよ。だからイエスにしっかり捕まっていなさい。神の愛のうちにつながっているならば、すべての試練に耐えることができる。キリストの義だけが世界を襲っている悪の潮流をとどめる力をあなたに与えることができる。信仰をあなたの経験の中に持ち込みなさい。信仰はすべての重荷を軽くし、すべての疲労を和らげる。今不可解な摂理は、神に絶えず信頼することによって解決することができる。サタンはですね、私たちの弱点を知っているので、それをつけば勝てることをよく知っているので、私たちはそのサタンに勝利することのできる唯一のお方、イエス・キリストに頼る必要がある。そこの、そのキリストの義だけがですね、悪の潮流をとどめる力を持っているというんですね。皆さんどうですか？ 信仰生活において今不可解な摂理、自分のうちに起こっていることが理解できない、そういった現実ないでしょうか。神様信じているのにどうしてこんなことが起こるんだろうか、毎日一生懸命やっているのにどうしてこうなるんだろうか、クリスチャンでありながら理解できないことに苦しんでいることはないでしょうか。そういう人は神に絶えず信頼することによって解決することができるとここで言われています。ある場所にはですね、今まで示されてきたことを全て行いなさい、そうしたらば今持っている疑問も解き明かされるだろうと、そういうことも言われてますよね。私たちは神様に身を委ねてですね、信仰を持って前進する必要があります。神がお定めになった道を信仰によって歩きなさい。試練は来るであろう、しかし前進しなさい。これはあなたの信仰を強め、あなたを奉仕に適したものにする。聖なる歴史の記録は、我々がただそれを読んで驚くだけではなくて、古代の神のしもべたちの中に働いたのと同じ信仰が我々のうちにも働くために書かれたのである。主の力の通路となる信仰の人々がいるところなら、どこでも主は今も同様の著しい方法でお働きになるのである。今そういう働きが見られないのは信仰がないからですよね。これは古代のその時代に神様がしもべを通して大いなる働きをしたのを見てびっくりする、驚くために書かれたのではない、あなた方のうちにそれを実現するために書いてあるんだとここで言ってます。我々はそれを信じることができるでしょうか。そこにかかっているのであります。自分の作った境界線を超えてですよ、自分が信じられる範囲内での話ではありません。それを超えた話です。そこのその門を開いてですね、全く神様に身を委ねることができるでしょうか。そこにかかっているのであります。去った去るその、水曜日の祈祷会の時に、マルタのお話が出てきましたね。この中に書かれていました。そのことを思い出しましたけれども、ラザロが死んでしまってもう4日も経っていた。そのラザロをですね、イエス様はよみがえらそうとしていたわけです。その時にマルタを呼んでですね、こういうわけですね。御子を持つ者は命を持つ、そして私を信じる者はたとえ死んでも生きる、また生きていて私を信じる者はいつまでも死なない、あなたはこれを信じるかとマルタに言ったんです。これはヨハネによる福音書11章の25節26節ですけれども、そのようにマルタに言ったんです。そしたらマルタはですね、このことを十分には理解できませんでした。できなかったんですけれども、部分的にそれを捉えることができました。そこでですね、彼女はキリストが語られた御言葉の意味を全部理解したわけではなかったが、キリストの神性についての信仰と、キリストが御心のままにどんなことでも行うことがおできになるという確信とを告白した、信じますって言ったんです。そうやってですね、全てが分かったわけじゃないけれども、それを捉えてですね、信じますと言ったわけです。私たちはそのようにして信仰の手で捕まえてですね、一歩踏み出すことをしなくてはいけません。キリストの実物教訓ですね、そこにはこう書いてありました。私は自分の品性の欠点を正すことはできないなどと誰も言ってはならない、そう思い込んでしまえば決して永遠の命を受けることはできない。 不可能であるということは自分の心の中でそう思ってしまうからである。勝とうと思わなければ勝つことはできない。心が清めを受けずに汚れていることと神の支配に喜んで従わないことから本当に困難なことが生じるのである。この言葉も私は好きというよりは非常に教訓的だと思っています。これは原則ですよね。自分でですね、自分自身で、不可能だと思ってしまったらば必ず不可能になります。成し遂げることはできません。でも逆にできると信じたときどうでしょう。できると思ってもやっぱりできなくなっちゃいますか。まあ、そういうことも中にあるかもしれません。限界というものがあってですね。ですけれどもこの神に頼ることにおいては限界はないはずですね。勝とうと思わなければ、今私は内なる戦いの話をしています。私たちの自我との戦いですよね。霊的な戦いです。これに対してですね、勝とうと思わなければ勝つことはできないというわけです。そして本当に困難なことが起こるのは神の支配に従わないからだって書いてあります。我々従おうとしないんですね。それが問題だというんであります。もう一つ、次のページにですね、306ページにですね、こういう言葉もあります。人間は自分が定めた標準以上には出ることができないことを記憶しなければならないという言葉。これは原則ですよね。法則ですね。自分が定めた標準以上には人はなれない。よく考えてみるとですね、この原則は日常生活の中でよく現れてきます。不思議なことにですね、人のこの意識と言いましょうかね、意識、それは本当にすごいものがあります。昔、本当に中学生の頃ですね、昔前にもお話ししたんですが、バレーボールをしておりました。で、年に一度だけですね、確か琉球放送杯といって、当時はそう言ってましたが、琉球放送杯といって中学校のバレーボールの大会の試合をテレビで放映することがあったんです。年に1回だけ。中学生ですからあまり表に出ないわけですね。普通ね、高校生なんかはよく出てくるんですが、で、一度だけその放映される時があったんです。その時に私たち、参加しておりまして、で、順調に勝ち進んでですね、決勝戦、その決勝戦がテレビで放映されるわけです。その決勝戦に我々臨みました。ところがですね、その前の試合で実に何て言いますかね、気の抜けた試合をしてしまってですね、先生に怒られたんです。散々怒られました。怒られたどころか引っ叩かれてですね、お前たちは試合に出るなと、もうさっさと先生引き上げてどっかいなくなってしまってですね、その後私たちはどうしたらいいのかわからなくて、みんなで考えました。なんで先生があんなに怒ってるのか最初は分かりませんでしたが、よくよく考えてみたら、自分たちがした前の試合というものがあまりにも気のない、いわゆるその言ってみればその力関係があまりにも違いすぎたためにですね、本来もっと早く蹴りがつくような試合なのに、だらだらだらだら相手にも悪い、あんまりこのいい思いをしないような、そんな試合をしてたんでしょう。それを見た先生はカンカンに怒ってしまってですね、お前たちは決勝戦に出る資格などないと言ってですね、言い切ってどっか出て行ってしまったわけです。慌てて私たちは集まって反省会です。何がどう悪かったんだろうか、みんなですね、一人一人その思いを表して、こういうことがまずかったんじゃないだろうか、ああいうことがまずかったんじゃないだろうか、本当はこうすべきだったんじゃないだろうか、みんな出てきました。 当時私キャプテンをしておりまして、その話を聞いてですね、最終的に取りまとめて、みんなの気持ちを伺ってですね、やっぱり怒られたけど決勝戦出たいと。でそこでどうしたらいいかと、もう先生に掛け合うしかないということで、あっちのこっちで探して回ってやっと見つけたわけです。で先生のとこ行ってですね、先生すいませんでしたと謝って、決勝戦出るなと言ったけれども出たいんですと、もう自分たちはこういう反省会をしてこういうことが出てきて、まずかったですと、我々がまずかったのは認めますと、そして素直に謝ってですね、ぜひ次の試合出させてくださいと頭下げに行ったわけですね。そしたら先生は、そういうことも全部見越していたんでしょうね。先生はすぐ、そうか、分かった、ならやってみなさいということでですね、次の決勝戦に臨むことができたわけです。そこで決勝戦、もう気合入ってますね。もう何度もビンタされてですね、当時は殴るの全然もうビンタとか何ですかね、いろんなことされましたけれども、当時はそれで通っていましたので、そういうことをされながらも自分たちが悪いことを認めましたので、そういったことに腹を立てる人は一人もいなかったんですね。むしろそのことで気合が入ってですね、全ての反省点が出ましたので、それをもとにして決勝戦に臨んだわけです。恐ろしいぐらい強かったですね。自分たちで言うのもなんですけれども、決勝戦というのは、ほとんど力がですね、もういわゆる背比べです。どっちが勝ってもおかしくない状態です。決勝戦というのはですね。なのでですね、その時に、これまでで初めてですけれども、決勝戦、当時は15点まででしたので、今ルールが変わっているようですけれども、15対0で勝ったんです、我々。サーブ権とかもないようですけれども、当時はサーブ権というのがありまして、2人のサーバーで終わってしまったんです。そういう試合をしたんですね。でこれは何なのかというと、意識の違いです。その前の試合はすごいデタラメな試合して、本当に弱いチームだったはずなのに10点とか取られてしまってですね、とにかくダラダラした試合をしていたわけです。ですけれども、その決勝戦、強い相手ですよ。決勝に残ってくるんですから、その相手に対して1点も与えない試合をすることができたわけです。でこれはですね、意識の違いなんです。自分たちがどうあるべきかという目標を定めたからできたことなんです。わかりますよね。今まで何にも、どうせどんなやっても勝てるやと思っている相手に対してはダラダラダラダラしてしまうわけです。ですけれども、あんなに怒られて反省会も持って、今度はこういう結果を出さないといけないぞというちゃんとした目標が出たときにですね、人は動けるんです。その結果が15対0です。またですね、人は罪深いですね。当時は3セットマッチでしたから、2セット勝てば勝ちですね。次のセット15対0で最初のセットは勝ったんですよ。次のセット11点も取られました。どういうことですか、これ。気の緩みです。1セット目は15対0で勝つ力があってですね、もう問題なくやったのに、その勝った瞬間また気が抜けたわけです。そしたら11点も取られました。もちろん勝ちましたけれども、11点も取られました。また怒られました。人はこんなもんですよ。目標が定まってそこに集中したときに、どれだけの成果が現れるか。人間の力においてもですね、これだけの違いが出てくるわけです。霊の戦いにおいて、私たちが目標を掲げてこうすると決心したときに、どういうことが起こるかということです。これは人の力じゃない、神の力が働くんですよ。今度つい最近もありました。家でですね、私が住んでる家は中古の家を買いまして、それを内装工事、いわゆる古くなってますので全部壊してですね、やり直して作ってる家です。で半分ぐらいできたところで、半分ぐらいできていれば、トイレとお風呂と、キッチンがあれば、あと一部屋眠れる部屋があれば住めるということで入り込んだわけです。でまだ半分はできてないわけですよ。でその状態で入り込んでですね、徐々にゆっくりやっていくよと。 いうふうにしてやったらですね、全然しないんですよ。そのまんまです。もう入って半分でもう終わらせちゃってですね、一向に進まないこの内装工事が。まあそれでも心の片隅にありますから、ちまちまやってたわけです。そしてまあちまちましていて、なんとか何年もかけてあと一部屋残ってたんです。そしたらつい最近ここに来てますね、ベリカ、彼女がいわゆるまあなんていうんですかね、この交流世界のこのなんていうんですか、交流会でホームステイでやってくるという話が出てきたわけです。そしたらその子を受け入れる部屋がないわけですよ。そしたらですね、作らなきゃいけないじゃないですか。そこで火がついてですね今まで何年もだらだらとやらなかったことをですね、2週間でやったんですね。何ですかこれ、何年もほったらかしていたものをですね、たった2週間で住めるようにすることができたんですよ。こんなもんです。人はですね、目標を掲げてどうすべきかはっきりしないものはだらだらだらだらやるしかないんですよね。そして何の進歩もないです。ですけど目標が定まって取り組んだら結果が出るんですよ。とは言いつつまだ完成してないんですけど、まだ続きます。これから我々の罪との戦い、自我との戦いも続きますよね。でもこの戦いにおいてですね、神様を防御にするならば我々は勝利者になることができる。これをですね、しっかり私たちは覚えなくてはいけないと思います。こういう言葉がありました。クリスチャンの役割、このクリスチャンの役割、この役割という言葉をですね、コンピューターで拾ってみたんです。そしたらこれしか出てこなかったんですが、クリスチャンの役割ということが出てきました。クリスチャンの役割は一つ一つの罪に辛抱強く打ち勝つことであると出てたんですね。これがないとどんなに将来大きな戦いがあると言って、それに準備しなければいけない、準備しなければいけないと言ってもですね、これができなければ、この一つ一つの罪に勝利するということがなければ、そのヨシャパテ王やアサ王が直面したあの大軍の目の前でですね、勝利を得るという経験、こういったことにはですね、預かれないんです。続きちょっと読んでみましょうか。彼は罪に悩む自分の魂の乱れを癒していただくように、救い主に絶えず祈らなければならない。彼には打ち勝つ知恵も力もない。これは主のもので、主は謙遜に悔いて助けを求めてくる者たちにこれらを授けてくださる。ヨシャパテ王は謙遜でしたよ。すべてのものは整えていたのに神様に頼った人です。膝をかがめてですね、主の前に告白しました。私には何の力もありませんと。助けてください。私たちもこれを見習わなくてはなりません。そしてもう一つ、ごめんなさい、その前にですね、ミニストリーオフヒーリングにもこういうことがありました。自我は私たちの最も恐るべき敵であって、ね、私たちの敵です。どういう形の悪も精霊に制せられていない人間の情欲に比べるとそれほど有害な影響を品性に及ぼさないのである。また勝つことができた他のどんな勝利に比べても自己に打ち勝つ勝利ほど尊いものはないと書いてあるんです。この戦いはですね、熾烈な戦いになりますよ。このヨシャパテ王が大軍に当たった時、神様に全くより頼んだあの同じ信仰を持って当たらなくては勝利できないんです。もう一つ、国と指導者上官ですが、ヨシャパテ王が王として繁栄したのは、彼が、国民の霊的な必要のために賢明な処置を取ったことに負うところが多かったのである。神の律法に従うことには大いなる利益がある。 神の要求に従うに、従う時に改変の力が働いて人々の間に平和と善意をもたらすのである。神の御言葉の教えが全ての人々の生活の支配的影響力となり、心と思いとがその抑制力のもとに置かれるならば、今日国家的または社会的生活の中に存在している罪悪は消滅してしまうことであろう。各家庭からは人々に強い霊的洞察力と道徳力を与える感化が溢れ出て、国家も個人も優位に立つことがことであろう。実はヨシャパテ王はですね、民に強く働きかけて神様との関係をしっかり保つようにですね、日頃から進めていたんです。そして子供たちにも、そして民に一人一人にもそういう教えをですねしていたんです。神に従うことがどんなに大切かということ、神の律法に従っていくのがどんなに大切かということをですね、日頃から伝えていたんです。そしてあの大敵が目の前に現れてきた時に、みんなのものが一つになってですね、神様により頼んで勝利したのであります。私たちも同じようにしなくてはいけないんじゃないでしょうか。私たちがまず、私たち自身がまず神の前に謙遜に出ていってですね、神の教えに従っていくということ、これから始まるんですね、戦いは。そうやって日々の戦いにおいて勝利をしている人たちの集まりが神の民として、神に敵対する勢力と戦うのであります。これは主の戦いである、個人的な戦いです、ので主の戦いって思うかもしれません。しかし我々がもし一つ一つの罪に勝利すると、天ではどれだけの喜びがあるんですか。天使はね、大いなる喜びがあると言われてますよね。天では我々が罪に勝つたんびに神に栄光が着されるわけです。神の律法は従うことができないというサタンの主張に対して対抗してですね、従っているという証明になるわけですよね。そのことによって神に栄光を着すことができる。これは主の戦いなんです。ただ単に我々の戦いではない。そういう意味において私たちは自分の力ではなくして、神の大いなる力をいただく経験をですね、していきたいと思うのであります。願わくばどうぞ皆様一人一人に神様のその助けが与えられるようとようにと願っています。 られます父なる神様、あなたは恵み深く私たちをどうにか救おうとして忍耐して待っておられますことを感謝いたします。願わくは霊の戦い、心の内にある内なる戦いにおいて勝利者となれますように、天来の力をどうぞ与えてください。昔の時代に大いなる勝利を収めたヨシャパテ王のように信仰を働かせることができますように、どうぞ助けてください。そして自己との戦い、罪との戦いに勝利し、そして最後神の民として立ち上がり、目の前にある悪の勢力に勝利するという経験を賜ることができますように助けてください。一人一人に聖霊の助けが与えられますように、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。